説教、神からの権威、シドモト牧師。
今日の説教の結論は、このルカ福音書20章の2節に、我々に言いなさい、何の権威でこのようなことをしているのか、その権威を与えたのは誰か。これは言い換えれば、イエス様は何者なのか、イエス様はどんな方なのか、何者なのかという、そういう問い、この問いを直接イエスに投げかけたのは、この20章の1節2節によりますと、祭司長、律法学者、長老たちであった。で、その19章のその前の19章の45節で、イエスは神殿の境内に入り、そこで商売をしていた人々を追い出した。あるいは47節には、19章の47節には、イエスは毎日境内で教えておられた。そして今日の20章の1節には、イエスは神殿の境内で民衆に教え、福音を告げ知らせていたと。ここで繰り返し神殿、あるいはその境内という言葉が出てまいります。そこでこのイエス様が語ったり教えたり、この技をなさったということが書いてるわけですけれども、当時神殿を管理していたのは、実はこの祭司長、律法学者、長老たちであった。彼らはイエスの行動が自分たちの領分を犯していることに対する不安、まあ勝手にやってるみたいな、そういうことに対する不安に怯えたということも事実ではあった。そしてイエスは何の権威でそういうことをしているのかという、そういう問いが湧き上がってきた。というのは、イエス様はユダ族のダビデの血統を引いているということは確かであったんですけれども、祭司とかレビ人という、そういう血統ではなかった。血統的に言うとそういうものではなかったんですね。祭司の権威をですからイエスは持っていなかった。またイエスは律法学者、ラビの誰かから教えを受け、認職をしてもらって、神の言葉を語る、そういう、まあ、いわば許可を受けていたかというと、そうでもなかった。それも違った、なかった。ですから祭司長たち、祭司たち、あるいは律法学者たちから見たときにはですね、イエス様は何の権威も持っていないように、そういうふうに見えたわけであります。持っていなかった。神殿を管理していた彼らは、ですから誰の権威でそのような技をしているのかとイエスに詰め寄った。これが今日の最初の問題ですね。そしてそれに対してイエスは答えられた。これが3節4節では、私も一つ尋ねるから、それに答えなさい。ヨハネの洗礼は天からのものだったか、それとも人からのものだったか。ヨハネの洗礼というのは、実はバプテスマのヨハネという荒野で宣教していたそのヨハネのことであります。天からというのは、神からという、神という言葉を直接に使わないで、天からという同じ意味で使うという場合が、マタイ福音書にも、このルカ福音書にも今日のところで使われておりますね。天からなのか、人からなのかということであります。彼らは相談した。天からのものだった、ヨハネのバプテスマのヨハネがですね、働いていたそのバプテスマのヨハネっていうのは天からのものだったのか、その洗礼は。そういうふうに言えば、じゃあなぜヨハネを信じなかったのかというだろう。 からのものだといえば、民衆はこぞって我々を石で殺すだろう。このヨハネというのは、今言ったアラノで宣教していた、バプテスマ洗礼を授けていたヨハネのことであります。まあ、弟子のヨハネとは違います。人々はヨハネを預言者だと信じていた。そして次々に悔い改めの洗礼を受けた。で、これはすでに我々が読んだところなんですけど、ルカ福音書の7章にはこういう言葉があったんですね。民衆は皆ヨハネの教えを聞き、徴税人さえもそのヨハネの洗礼を受け、神の正しさを認めた。しかしファリサイ派の人々や立法の専門家たちは、ヨハネから洗礼を受けないで自分に対する神の御心を拒んだということが、このルカ福音書の7章に書いている。パリサイ派の人々、これは立法の学者たちですけれども、立法の学者たちやその専門家たちは、自分たちの宗教的伝統や自分たちの神殿を管理するという、まあ、そういう務めがあったわけですね。ですから、そういう職業的な外面的なことだけにしか関心がなく、この一番最後の、自分に対して語られる神の御心、このルカ福音書7章の一番30節に、自分に対する神の御心を拒んだというこの事柄、つまり職業的な外面的なことにはすごく彼らは注意を向けてたんですね。しかしそれが本当に神から来たもの、そしてそれが自分に対する神の御心であるという、そこの点についてはですね、彼らはこの受け入れなかったということなんですね。自分の内面に向かって語られる神の言葉を神の前に静まり聞こうとしなかった。バプテスマのヨハネは誰かに権威を授けてもらって宣教していたわけではなかった。このいわばこの世の権威というものではなかったんですね。そういうものは一切なかった。ただ神に召されて、神から使わされて、アラノで神の言葉を語った預言者であった。どんな言葉を語ってたかというのが、このルカ福音書に書いてありました、あります、3章です。悔い改めにふさわしい実を結べ、我々の父はアブラハムだなどという考えを起こすな。言っておくが、神はこんな石ころからでもアブラハムの子たちを作り出すことがおできになる。斧はすでに木の根元に置かれている。実を結ばない、良い実を結ばない木は切り倒されて火に投げ込まれる。つまりこの言葉は、単にこの言葉を言ったというんじゃなくて、それはアラノでヨハネの説教を聞いている一人一人に対して語っている言葉。自分たちの父は、先祖はアブラハムだ、我々は偉いんだ、そういう考えを起こしてならない。神様はこんな石ころからでもアブラハムの子孫を起こす、作り出すことができる。斧はすでに木の根元に置かれている。これは木を切り倒すための斧ですよね。良い実を結ばない枝は切り倒されるぞというのが神の御心だ。自分たちはアブラハムの、自分たちにはアブラハムのという先祖がいるという、そういう誇り、それだけであるならば、それは虚しいことだ。神は今あなた方はどんな実を結んでいるのかということをご覧になるんだ。実を結ばない枝は、木は切り倒されて火に投げ込まれる。で、そのことを聞いたときに、本当にこの人々はですね、心ある人たちは本当にそうだなということで、もう一度神様のもとに立ち返っていく、そういう悔い改めの、これ悔い改めというのは神のもとに帰っていくという意味でありますね。そういう 神のもとに帰っていきなさいという神の言葉を心ある者たちは聞いていった。このバプテスマのヨハネという人はその後王様ヘロデとヘロデアの結婚を神の戒めに、まあ、兄弟の妻 をですねこうというような婚姻関係に対してですね、バプテスマのヨハネはそれは神の戒めに背くということだということを言ったために獄に捕らえられてしまった。そして最後にはヘロデアの娘がヨハネの首を要求しまして、そして兵士がヨハネの首を盆に乗せて持ってきたということがこのマルコ福音書6章に書いてある。でこの時のヨハネの首の絵っていうのがあるんですね。皆さん見たことのある人もいると思う。本当にこう血が流れているようなですね、まあ、そういったような絵なんで、こう一旦見たらですねこれ忘れられないような絵なんですけど、そういう事実があったということなんですね。そして結局バプテスマのヨハネっていうのはですからその牢獄でこの首を切られてしまったという、そういう預言者であった。ヨハネはただ神に召され、神に従い、神の言葉を忠実に語り、最後には首をはねられたほどに神に仕えた、そういう預言者であった。イエスはこのヨハネを持ち出して、このヨハネの権威を、ヨハネというのは天から使わされた、神から使わされた人なのか、それともただ人間の権威によって使わされて宣教していた人なのかというふうにイエス様は言ったんですね。そしてそれはご自分もヨハネと同系列の中、イエス様はですね同じように神からの権威を持っているということを、まあ、間接的にここで語っているということなんであります。新約聖書の使徒パウロはガラテヤの信徒への手紙の冒頭でこういう言葉を書いていますね。人々からでもなく、人を通してでもなく、イエス・キリストとキリストを死者の中から復活させた父である神とによって使徒とされたパウロと書いてある。パウロもまたですね、人々からっていうのは人々の権威、先ほど言ったように自分は誰々門下のこのガマリエル門下の人である人のからの学者であるとかですね、そういったことではない、人々この世の権威ではなくて、あるいは人を通してでもなく、我々はやっぱりいろんなこの偉い人っていうものを持ち出してですね、そこからっていう一つ権威がありますよね。しかしパウロは私が人として立てられているのはそういう人間的な権威によるのではなくて、ただ神からによってですね、キリストとキリストを復活させた父なる神とによってこの人として召された、神の言葉を語るように召されたものパウロと、それ以外のですからこの世のパウロにはそういういろいろなこの世の権威っていうのもありましたよね。パウロは自ら書いてるところもありますよね。自分はガマリエルの学者の門下であるとかですね、こういう生まれであるとかいうことも書いているんですけれども、そういうことは一切省いて、ただ私は人々からでもなく、人によってでもなくて、ただイエス・キリストとイエス・キリストをよみがえらせた神から人として立たされたんだと、このガラテヤ書に書いてるんですね。最初に書いてるんです。で、今日この礼拝で私たちに問われていることは、私たちは神によって本当に立たされているものだということの自覚。本当に我々はいろんな敬意を持って我々はこの教会に属するものとなっていると思うんですよ。あの先生も知ってたし、この先生も知ってるとかですね。しかしここで今日我々が問われていることは、そういう人たちのことではなくて、そういう人たちを通して実は神によって私たちは今ここにキリストを信じる者として 立たされているんだという、この世の権威ではなくて神の権威によってここにいるんだと、この世の権威からではなくてただ神の力、神の権威によってここに立たされている。実はそこにキリスト者の存在が生まれる。キリスト者の存在っていうのはそのことに尽きるんだと。人の顔やこの世の力やこの世の権威を傘に着るべきではなく、ただ神の力、神の権威によって立つということが命じられている。それがクリスチャンだということですよ、皆さん。そのことの自覚を明確にしなさいということなんですよ。いろんな我々は権威があったと思うんですよ。歴史があると思うんですよ。それは否定するものではないんですけど、究極的には私たちはイエス・キリストと、イエス・キリストを蘇らせた父なる神によって立てられて、今ここにクリスチャンとしているんだということですよ。この自覚です。モーセは口下手な人間だったということ、先ほどの出エジプト記に書いてありましたね。それは自分の力に頼る生き方である。じゃあ雄弁だったならばですね、神のしもべになれたのか。神はモーセにその時に言われた。私は口下手な能力がないんだ、口下手でうまくしゃべれないんだ。その時神はモーセに言われた。誰がお前に口を授けたのか、誰が耳を、あなたの耳を聞こえるようにしたのか、誰が目を見えるようにさせているのか。神はこの御声によって目覚めたんですね。モーセはですね、モーセは目覚めたんですよ。自分の力でというんじゃないんだと。今自分が生かされているのは神の力なんだと。神によって命を与えられ、神の力によってこの口を授けられ、耳を授けられ、そして目を授けられている。それは神から我々はそういう力をいただいているんだ。神が私の命のですね、根源は神の力にあるんだと。この自覚ですよね。その時モーセはハッとしたんですね。ああそうか、自分は口下手だからもう神様のお仕事ができないと言って断ろうとしたわけでしょ。自分 のモーセはどういう能力があった。確かモーセはこのファラオの宮廷で育てられた、いろんな勉強もさせられたし能力もあったんですよ。しかしそういうこの世の能力とか力によるのではないと。そもそもモーセという人間を生かしている、命の根源を握っている、与えてくださったのは私だと、神ご自身だということです。我々も今高齢化社会の中でいろんな不安があるじゃないですか。高齢になってどうしようかとか、いろんな能力の問題とか生活の問題とあると思う。しかし神様が私たちをこの地上に生まれさせてくださって、生まれることを許してくださった、その命の根源は、我々の命のを支えている根源は神にあるということじゃないですか。このことを自覚したときにですね、我々の生涯がどういうふうになっていこうとも恐れることはないんじゃないですか。神はすべての私たちの生と死のすべてを見てのうちに握っておられるのは神なんだと。全能の神なんだ。この方に我々はすべてを委ねていかなきゃならないんだということですよ。確かに人間は若い時は能力があったでしょう。お金もあったかもしれない。しかしだんだんそうでなくなってくるという現実があるかもしれません。そういうところに我々のこの根源的な力を置くのではなくて、神にその根源的な力を見なさい。これがモーセに対して神が言ったことですよ。誰が耳を聞こえるように、誰が目を見えるように、誰がお前に口を授けたのだ。自分の全存在のすべては、自分の全人生は この神の中に、神の力の中にあるんだということを自覚した、させられた、ハッとしたと思うんですよ。その時にモーセはここに目覚めた時に、この神から使わされてモーセは出エジプトの技に進んでいくことができたんですよ。あれはモーセがやった技じゃないんですよ。あの出エジプトの出来事っていうのは神の救いの御業なんですよ。そこにモーセは使えていった、そういうことです。ですからモーセが出エジプトの技に進んでいくことの原点というのは、実はここに目が開かれたという、ここにモーセの生涯の原点があるんですよ。すべてはこの神の力と守りを信じ、神の全能を信じることから、モーセはそこで、そこに立っていったと、そこで立つことができた。出エジプト記にはその後どういう問題が、事柄が起こったかということがずっと書いてありますよ。神の子イエス・キリストはどんな身を私たちにお与えになったのか、まあモーセも預言者の一人ですよね。しかし神の子イエス・キリストはどんな身を私たちにお与えになったのか。ルカ福音書の初めの方には、ナザレの街道でイザヤ書の書を手渡されたりした時に読んだ聖句、主の霊が私の上におられる、貧しい人に福音を告げ知らせるために主は私に油を注がれたからである。主が私を使わされたのは、囚われている人に解放を、目の見えない人に視力の回復を告げ、圧迫されている人を自由にし、主の恵みの年を告げ知らせるためである。この聖書の言葉は今日あなた方が耳にした時実現したと語り始めた。イエス様も人としてお生まれになって、そして神の霊を注がれて、そして神の偉大な技を、目の見えない人の目を開け、そして圧迫されている人に自由を与え、そして囚われている人を解放する、そういった技をイエス様は成していった。安息日に街道に悪霊に取り憑かれていた男がいた。これも4章に書いてあります。彼は大声で、悪霊は大声で叫んだ。ああナザレのイエスよ、構わないでくれ。我々を滅ぼしに来たのか。お前の正体は分かっている。神の聖者だ、神から来た聖者だ。イエスは言われた。黙れ、この人から出て行けと。悪霊をお叱りになると、悪霊はその人、その男を人々の中に投げ倒し、何の傷も負わせずに悪霊は出て行った。人々は皆驚いていった。権威と力を持って、神の権威と神の力を持って汚れた霊に命じられて出ていくとは。あるいはさらに5章ではシモン・ペテロが弟子として召される場面が書いてありますね。そしてイエスに従っていったという出来事が書いてある。魚が取れなかった漁師たちの朝を迎えたあの出来事であった。その時イエス様はこう言った。もう一度沖に出て、もう一度網を下ろしてみなさい。漁師たちはしぶしぶイエス様の言葉に従った。イエス様は魚取りではありませんでした。自分たちは魚取りのベテランでありました。しかしイエスの言葉に従うと、二艘の船いっぱいの魚が取れた。シモンはイエスの足元にひれ伏して、主よ、私から離れてください、そう言った。私は罪深いものなのです。彼らはすべてを捨ててイエスに従うものとされていった。主よ、これは神よという意味ですよ。最後、十字架につけられる、ずっともの最後に飛ばしてですね、イエス様の最後の場面、十字架につけられた時イエスは言った。父よ、 彼らをお許しください。彼らは自分が何をしているのか知らないのです。まさしくイザヤ書53章の11節に書いてあった、私のしもべは多くの人が正しいものとされるために彼らの罪を自ら負った、多くの人の過ちを担い背いた者のために取りなしをしたのはこの人であった。これはイザヤの預言の言葉です。しかしまさにそのイザヤの預言の言葉を成就してその身に実現したのはイエス・キリストであった。新約聖書はこう書いています。この人こそ神の独り子としての栄光であって恵みと真理とに満ちていた。父の懐にいる独り子である神、この方が神を示されたのである。我々は神を知らなかった。しかしイエス・キリストによって神はどんな方であるかということをイエス・キリストご自身が示してくださった、表してくださった。イエス・キリストは私たち人間の救いのために人となり、私たちの永遠の大祭司、自らの命を十字架の上で捧げ自ら贖いの供え物となってくださった。自ら神に捧げられる子羊となって血を流してくださった。神の隠れた御心を完全に表してくださる最高の預言者となってくださった。御言葉と御霊をもって支配し、我々を救いの中に守り保ってくださる誠の王となってくださった。まさにこれが預言者であり祭司であり王である、このことをハイデルベルク信仰問答は書いてますよね。イエス・キリストとはそういう方なんだ。まさにそういう方としてイエス様はこの世に使わされた。初代教会におけるローマ帝国の迫害の中で、初代教会の信者たちはカタコンベといわれる地下の光のないような迷路のような墓の中で礼拝を守った。私もこれイタリアに行った時にですね、これ見たんです、見せてもらったんですよ。今ではこう電気がこうつけてあるんですけども、その当時ですから電気なんか使ってないと思うんですね。1世紀のこの迫害のローマ帝国の迫害の中にあったキリスト者、まさにそういうお墓の中でしか礼拝を守ることが彼らはできなかった。迫害が厳しくて、でそういう中でキリスト者たちは自分たちの暗号として魚の印をカタコンベの壁にこう記していたんですよね。まあそういう絵が今でも残ってますよね。なぜ魚なのか、それはイエス・キリスト神の子救い主、この言葉を表すギリシャ語の文字をの頭文字を表していくと、それをつけていくと合成するとイクスウスという言葉になると、それはイエス・キリスト神の子救い主という、そういう言葉をですから、魚の印を書いたらばそれはイクスウスなんだけども、実は魚ということじゃなくてイエス・キリスト神の子救い主ということを表すシンボルとして魚の印を彼らは壁に書いたんですね。初代教会の信者たちは迫害の中にあっても、このイエス・キリストは神の子救い主という信仰の告白を毎週新たに墓の中で告白し、信仰の火を灯し続けて人生の勝利者として生き、復活の命に満たされてその生涯を送っていった。私たちもそのような信仰の自覚、我々はそういうイエス・キリストとイエス・キリストをよみがえらせてくださった神によってこの地上にキリストを信じる者としてクリスチャンとして立たされているんだと、この自覚でありますよね。誰から権威を、誰の権威を持っているのだというふうに言われたときに、私たちはこう言えばいい。イエス・キリストとイエス・キリストをよみがえらせてくださった 神によって私はここに立っているんだ、この信仰、この自覚、そういう自覚を持って私たちは今週もまた生涯を、また生涯の終わりの日までこの自覚を持って歩んでいきたいのであります。お祈りします。